かわいいインフォメーション、役場からのお知らせ。
全部で29項目あります。掲載内容は9月21日時点のものです。新型コロナウイルス感染症の影響により、延期や中止になる可能性があります。1.
納税のお知らせ。次の納期限は10月31日月曜日です。忘れず納めてください。超県民税普通徴収第3期国民健康保険税普通徴収第4期介護保険料普通徴収第4期後期高齢者医療保険料普通徴収第4期納税は便利な口座振替をご利用ください。問い合わせ税務課内線113114または174。
2
J アラート全国瞬時警報システム伝達試験を実施します。第2回緊急地震速報訓練時11月2日水曜日午前10時ごろ伝達方法屋外スピーカー地震や全国のミサイル攻撃などの発生に備え全国一斉の伝達試験を行います。当日は大きな音にご注意ください。問い合わせ安心安全推進課内線242。
3
乳がん大腸がん検診時11月15日火曜日受付午後1時から3時申し込みの際に時間をお伝えします。ところ保健センター申し込み10月5日水曜日から保健センターへ電話午前8時30分開始または超ホームページピックアップ情報のいいことならから申し込み。腸の検診は個別か集団のどちらか1回限りです。乳がん検診内容問診マンモグラフィー対象満40歳以上の女性40名費用40歳から49歳2500円2方向50歳以上1500円1方向昨年度腸の乳がん検診を受けた方は対象外です。大腸がん検診内容採便容器を送付検査当日に提出対象満40歳以上の町内在住の方50名費用500円。問い合わせ保健センター電話566006。
4
個別検診の医療機関追加次の医療機関で新たに乳がん、子宮がん、肺がん検診の個別がん検診を受診できるようになりました。医療機関 N メディカルクリニック王子町申し込み保健センターに電話申し込み受診票交付後医療機関へ申し込んでください。問い合わせ保健センター電話566006。
5後期高齢者健康審査を受けましょう。実施期間11月30日水曜日まで費用500円。問い合わせ保健センター電話 056-6006。
6、
国保特定健康審査特定保険指導を受けましょう。特定健康審査、生活習慣病予防のためメタボリックシンドロームに着目した検診です。生活習慣病は自覚症状がないまま進行する恐れがあります。年に一度特定健康審査を受診し、健康状態を把握しましょう。特定保険指導、特定健康審査及び人間ドックの受診後、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善により予防効果が期待できる方に特定保険指導利用券を送付します。医師、保健師、管理栄養士等が生活改善プランを一緒に考えます。ぜひご活躍ください。対象、国保加入の40歳以上70歳未満の方、詳しくはホームページで確認してください。問い合わせ、住民福祉課、内線161-7。国保人間ドック、脳ドックの受診料を助成します。健康管理や病気の早期発見のため、人間ドック、脳ドック費用の助成事業を実施しています。対象者、人間ドック、脳ドックのいずれかの検診で、次の5つすべてに該当する方、ペット検査のみは除く。1、受診時に継続して1年以上国保に加入していて、満40歳以上75歳未満の方。2、申請日に納期到来分の国保税を完納している世帯。3、国保の特定健診を受診していない方。4、受診結果を特定健診の資料として使用することに同意していただける方。5、受診結果を特定健診を受診したとみなしてオンライン資格確認システムに連携することに同意いただける方。助成額2万円、2万円未満の場合はその額、必要なもの、被保険者証、受診結果表、領収書、受診者名義の銀行口座がわかるもの。詳しくはホームページで確認してください。問い合わせ、住民福祉課、内線161。
8、
新型コロナウイルス感染症関連、食品の備蓄。新型コロナウイルス感染症拡大により、誰が感染してもおかしくない状況です。そのため、療養期間中に食料品等が不足して困らないよう準備しておきましょう。また、発熱や倦怠感などにより、調理が困難になる場合があります。缶詰やゼリーなど、開封するだけで食べられるものや、冷凍食品やレトルト食品など加熱するだけで食べられるものも備蓄しておくことが大切です。簡易食品のサポートバッグ。家族全員が新型コロナウイルス感染症の陽性となり自宅療養している方のうち、食材の調達が困難な方に向け簡易食品サポートパックの配送を行います。なお、同居家族の中に買い物に行くことができる方がいる場合は対象外です。買い物に行くことができる方とは、陽性者のうち症状軽快から24時間経過している方、陽性者で無症状の方、外出時、人と接する際は短時間とし、公共交通機関を使わないでください。 また、マスクを着用するなど、自主的な感染予防行動を徹底してください。問い合わせ、子育て支援課、内線197。
9。
新型コロナワクチン。オミクロン株に対応した2価ワクチンによる追加接種を開始します。対象者は、4回目接種対象者のうち4回目を未接種の方です。接種希望の方は10月3日月曜日から申し込みを受け付けます。今後、一定の完了が見込まれ次第、1、2回目接種済みの方へと順次拡大していく予定です。予約・問い合わせ、河合町コールセンター、電話 571567-10。 マホロバ夢市営業内容変更のお知らせ。時内容10月9日日曜日、16日日曜日午前8時から9時黒豆のみ販売、売り切れ次第終了。10月30日日曜日臨時休業。2日日曜日と23日日曜日は通常通り開催します。ところ近鉄大和田駅高架北側、その他駐車場あり、マイバッグを持参してください。問い合わせ地域活性課、内線117または198。
11。
高齢者インフルエンザ予防接種。時10月1日金曜日から令和5年1月末日。接種開始時期等は医療機関に確認をしてください。自己負担金無料。対象次の1、2のうち、自らの意思と責任で接種を希望する方。1、65歳以上の町内在住の方。2、60歳から64歳までの町内在住で、次に該当する方。心臓、腎臓、呼吸器の機能に、事故の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害のある方など、身体障害者手帳1級相当、持ち物保険証、2の方は身体障害者手帳、申し込み町内及び王子広域、へぐり町、三郷町、イカルガ町、王子町、神巻町の医療機関で受けられます。医療機関に直接予約してください。その他の市町村で接種する場合、保健センターへ問い合わせてください。問い合わせ、保健センター、電話 56-6006。
12.
マイナンバーカード交付。休日時間外窓口開設。自宅に交付通知書、はがきが届いている方が対象です。申請者本人が来庁し、カードを受け取ってください。なお、電子証明書更新手続きも可能です。時、10月1日土曜日午前9時から12時。10月21日金曜日午後7時30分まで。カード受け取りや電子証明書更新に必要なものは、通知書やホームページで確認してください。問い合わせ、住民福祉課、内線154。
13。
河合町の文化財展23。昨年度実施した宮堂遺跡、第7次調査の概要・出土品を展示する調査速報展を行います。時、
10月29日土曜日から12月2日金曜日、午前8時30分から午後5時15分、ところ中央公民館ロビー、問い合わせ障害学習課、電話57-2271。
14、
子どもランニングクリニック教室受講生募集。速く走るコツを学ぼう。時、5回あります。11月1日、8日、15日、22日、29日、すべて火曜日、午後4時30分から5時40分まで、小雨決行、ところ、総合グラウンド、講師、山地重信、河井総愛 RC コーチと山地陽子、超スポーツ推進委員、対象、小学生、参加費、1000円、スポーツ保険料を含みます。申し込み、参加費を、スポーツ振興係へ持参。締め切り、10月23日日曜。問い合わせ、スポーツ振興係。電話、564600。15、ワンパクスポーツ教室1。卓球を楽しもう。今年度は卓球教室を開催。超スポーツ推進委員が指導します。ラケットは貸し出し。時、5回あります。11月5日、12日、19日、26日、12月10日、すべて土曜日。午後1時30分から3時30分。ところ、町立体育館、卓球場。対象、町内在住の小学3年生から6年生、15名。定員を超えた場合は抽選。参加費500円。スポーツ保険代。申し込み。往復はがきで申し込み。兄弟姉妹は1枚に記入。往診の裏に、わんぱくスポーツ教室1。住所、氏名、年齢、学年、電話番号を記入。返信の宛先に、ご自分の住所、保護者氏名を記入。往診の宛先、郵便番号 636-0061、河合町山の坊85、河合町総合スポーツ公園内スポーツ推進係。締め切り、10月10日月曜、消印締め切り。問い合わせ、スポーツ振興係。電話、564600。16、町民ハイキングに行こう。時、11月20日日曜、午前8時30分集合。予備日、11月27日日曜。行き先、黒滝村、赤岩渓谷の紅葉めぐりを楽しむ。約8キロ。持ち物、歩きやすい靴、雨具、弁当、水筒。費用、1000円。対象、町内在住の小学5年生以上の方、25名。申し込み、往復はがきに参加する方全員の住所、氏名、年齢、電話番号を記入。1枚で2人まで。宛先、郵便番号 636-0061、河合町山の坊85、河合町総合スポーツ公園内スポーツ振興係。締め切り、10月20日日曜、消印有効。定員を超えた場合は10月25日に抽選。問い合わせ、スポーツ振興係。電話、564600。17、里親、始めませんか？10月は里親月間。子供たちを取り巻く現状を多くの方に知っていただき、 里親養育の担い手を増やすため、里親制度に関する無料説明会を開催しています。問い合わせ、児童家庭支援センター天理、電話 0743-85-5561。 18、集いの広場、時、月曜日から金曜日、午前9時30分から12時、午後1時から3時30分、ところ、輝きの森子ども園内、子育て支援室、対象、町内在住の終園前の子どもさんと保護者、問い合わせ、輝きの森子ども園、電話 582350。 19、庁舎コンシェルジュ研修実施。採用2年目までの職員が研修の一環として庁舎エントランスで案内係となり皆様をお迎えします。庁舎のことは気軽にお尋ねください。時、10月3日月曜から19日水曜、午前9時30分から11時30分と午後1時30分から3時30分まで。問い合わせ、総務課、電話、内線228。20、住宅診断サービス、募集しています。対象住宅、町内で空き家となっている戸建て住宅や、居住中の住宅で、所有者が申し込み時に、満65歳以上の方の戸建て住宅。募集個数、先着5個。費用、無料、受付、令和5年1月31日火曜まで、申し込み、申し込み書を住宅課へ提出、詳しくはホームページで確認してください。問い合わせ、住宅課、電話、内線142。21、高齢者を狙った特殊詐欺に注意。詐欺被害は自宅電話から始まります。詐欺は個人宅の電話にかかってきます。在宅中でも留守番電話に設定したり、固定電話を防犯電話に買い替えるなどの防犯対策が有効です。65歳以上の高齢者がいる世帯には、40件限定で防犯電話購入助成もあります。安心安全推進課へ問い合わせてください。奈良県警ナポクンメール。県警では県内で特殊詐欺と思われる不審電話が集中している時や詐欺被害が発生した時、メールでお知らせしています。どのような詐欺手口があるのか知るためにも、ぜひ登録してください。登録方法、napo-m@sg-m.jp にからメールを送り、返信されたメールに記載されている手順に従い登録。問い合わせ、安心安全推進課、電話、内線242。22、食生活推進研究会員を募集します。町内在住で健康的な食生活や食育に関心がある方、養成講座を受講して食生活推進研究会のメンバーとして活動してみませんか？食生活推進研究会員養成講座、2カ所で行います。1、11月10日木曜午前9時から12時、保健センターで講義、筆記用具を持参してください。2、11月1日金曜または25日金曜、午後1時30分から3時、中央公民館、1階集会室で運動靴、水分、タオルを持参し、軽く運動のできる服装でお越しください。定員、若干名、先着順。申し込み、保健センターへ電話か窓口で申し込み。
受付、10月3日月曜から31日月曜、問い合わせ、保健センター、電話、56-6006。
23、鴨君の湯、河合町無料入浴日のお知らせ、時、10月13日木曜、午前10時から午後11時、最終受付は午後10時。対象、町内在住の方。3歳未満は常時無料。小学生以下は保護者同伴。運転免許証や健康保険証などの住所が確認できるものを持参。コピー不可。問い合わせ、鴨君の湯。電話、66-2641。ご接し、井岡333。24、聞こえの相談会を開催します。補聴器使用の方や、補聴器では十分な効果が得られない重度聴覚障害の方を対象に相談会を開催します。時、11月3日木曜祝日、午後2時から4時、ところ、奈良県社会福祉総合センター、橿原市大久保町 320-11、申し込み問い合わせ、奈良県聴覚障害者支援センター、電話 0744-217880、ファックス 0744-217888。25、王子周辺広域休日応急診療施設組合採用試験。令和5年4月採用予定の一般事務1名を募集します。一次試験、11月12日土曜から18日金曜、自宅などでのウェブテスト。受付期間、10月11日火曜から31日月曜。詳しくはホームページをご覧ください。受付場所、問い合わせ、王子周辺広域休日応急診療施設組合事務局、電話 74-4100、イカルガ町稲葉車瀬 2-5-18、午前9時から午後5時、土日祝日除く。26、特設行政相談所開設。10月17日月曜から23日日曜の行政相談週間に合わせて臨時の相談会を開設します。登記、年金、保険、雇用などの身近な困りごとがあれば気軽にお尋ねください。相談は無料、秘密厳守です。時、10月5日水曜、午前10時30分から午後3時30分、受付は午後3時まで。ところ、王子町やわらぎ会館3階特設会場。問い合わせ、奈良行政監視行政相談センター。電話 0742-241100。25、農地を貸したい方、借りたい方、大募集。奈良担い手農地サポートセンターでは、農地を貸したい方から農地を借りたい方にマッチングします。高齢で耕作できなくなったので農地を誰かに管理してほしい。相続した農地を誰かに貸したい。経営する農地を拡大したいので農地を借りたい。新規で農業を始めるので農地を借りたい。などと考えている方はご相談ください。対象農地、市街化区域以外の区域にある農地、問い合わせ、公益財団法人、奈良担い手農地サポートセンター、電話 0744-215020。 28、大規模な土地取引には届出が必要です。土地取引にかかる契約をしたときは、買い主などの権利取得者は 契約日から2週間以内に土地売買などの届け出をしなければなりません。届け出をしないや虚偽の届け出をすると6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金を処せられることがあります。忘れず正しく届け出しましょう。届け出が必要な土地の面積、市街化区域2000平方メートル以上、市街化調整区域5000平方メートル以上、都市計画区域外1万平方メートル以上、届け出先、必要事項を記入した届け出書と契約書の写し、地図などの添付書類を土地の所在する市町村役場に届け出てください。届け出書は奈良県のホームページから取得できます。問い合わせ、奈良県県土利用政策室、電話0742-278484。29、大規模盛土造成地の現地調査のお知らせ。大規模盛土造成地の耐震化に向けた対策。奈良県では地震被害の軽減、予防を目的として、大規模盛土造成地を対象に、擁壁や糊面、宅地地盤などに変状がないかなどの現地調査を実施します。公道からの目視調査のため、私有地に立ち入ることはありません。時、11月2日水曜から11日金曜のうち4日程度。天候などにより変更になる可能性があります。ところ、泉台、名倉、西名倉、清和台、広瀬台、大和田、中山台、高塚台、西山台、久美ヶ丘、山の坊、薬井の大規模盛土造成地及びその周辺箇所。問い合わせ、奈良県建築安全推進課開発指導係。電話0742-277573のまちづくり推進課内線179。
22ページ。図書館だより。開館、休館のお知らせ。開館、火曜から日曜、午前9時30分から午後5時。第1、第3金曜は午後7時まで。休館、月曜、祝日と重なる場合はその翌日。月末図書整理、30日、日曜。文化祭に伴う臨時休館、28日金曜、29日土曜、問い合わせ、電話328605。10月お話し会、時10月22日土曜、午前10時30分から11時、ところ、図書館2階、定員3組10名、内容、お話、絵本、紙芝居など、文化祭での図書館イベント、時、10月29日土曜、午前10時15分から11時、お話し会、午後0時30分から3時、ブックリサイクル、新型コロナウイルス感染拡大状況により、休館や一部利用制限、イベントの中止、臨時休館を変更する場合があります。図書寄贈のお願い。図書資料充実のために、令和元年、2019年以降に出版された本の寄贈を受け付けています。絵本を含む児童書は出版年を問いません。図書館まで持参してください。 なお、寄贈図書の利用方法は図書館にお任せください。ブックリサイクルや団体で活用させていただく場合があります。ご協力お願いします。予約の多い本、高瀬淳子著、おいしいご飯が食べられますように、宮部みゆき著、きたきた捕物帳に、小宝船、東野圭吾著、マスカレードゲーム、今月の新刊、司書のおすすめ本、一般書、瀬尾舞子著、救えば手には、岡部隆史ほか、目で見る日本史、浜野京子著、 With You、 児童書、川島悦子作、猫と私の魔法の日、大村智子著、電車が通ります、佐藤真澄作、立てないキリンの赤ちゃんを救え、議会報告会を開催します、住民の皆様からご意見などいただきながら、今後の議会活動の取り組みに生かせていきたいと思っています、多数の参加をお待ちしています、時10月22日土曜午後1時30分分から、受付午後1時、ところマホロバホール小ホール、内容決算委員長からの報告、各常任委員長からの報告、定員35名、定員になり次第締め切り、申し込み期間10月5日水曜から14日金曜、午前9時から午後4時。申し込み方法、次のいずれかの方法で申し込んでください。その際、氏名、振り仮名、年齢、住所、電話番号が必要です。1、議会事務局電話か窓口。2、ファックス。571711。3、メール。議会、gikawai@kawai.nara.jp 詳しくはホームページへ掲載しています。問い合わせ、議会事務局、電話、内線311。23ページ、河合町街中インタビュー、河合ボイス、新たな子供110番の家。町内全域で何かあった時に駆け込んでいいよ、と子供110番の家の旗をあげてくださるお家がたくさんあります。その中でも第二小学校では子供たちが危険を感じたら駆け込みやすいところを増やしたい、と PTA 役員が中心となり、店舗などに声をかけて回りました。旗と同じ絵のステッカーが目印です。見守りにご協力をいただいている皆様の声をお届け。PTA 会長杉本さんのボイス。お子様の中には、旗があっても知らないお家に入りにくいという意見があると聞き、昨年度から店舗などに声をかけて回りました。現在、約100店舗にご協力いただいています。これからも 地域の皆様と共に子どもたちの安全を見守っていきたいと思います。第二小学校の松村校長先生のボイス。地域の皆様の温かいご支援をいただき、子どもたちが安全に登下校できていることに感謝しています。麒麟堂河合町店池畑店長のボイス。広瀬台の赤台池公園の近くにあります。公園で遊んでいるときに危険を感じたり困ったりしたらいつでも来てください。車の出入りもあるので気をつけてくださいね。ステッカーはお店の中に貼っています。コーヒーギャラリーノブ、平田店長のボイス。高塚台の奈良日生エデンの園の近くにあります。学校から距離があり、うちの店の近くは住宅が多く、店舗があまりないと聞き、ステッカーを貼ることにしました。危険を感じた時だけじゃなく、雨宿りでも気軽に入ってくださいね。
広報かわいい10月号、これで終わります。